皆さんおはようございます。おかげありませんでしょうか。一言お祈りさせていただきます。恵みと誠に富たまを天の父なる神様、聖なるお名前をあがめて心より賛美申し上げます。あなたの御前に祈りを持って、賛美を持って、天使の印を持って共なる行動の礼拝をお捧げさせていただけますように。皆が崇められ、御国が来ますように。愛する主イエス様の皆によってお祈り申し上げます。アーメン。紀元後47年頃、イエス・キリストの十字架死と復活に関する良い知らせ、福音は、ユダヤとパレスチナ地方のみならず、広く異邦人にまで述べ伝えられようとしていました。皆さんのお手元の修法に、本日の礼拝説教のアウトラインと参考資料が挟まっていると思います。その紀元後47年頃の地図を参照していただきたいと思いますが、地図の右の方のシリアの安定家教会の指導者たちの祈りと断食による安守のうちに、パウロとバルナバは第一回伝道旅行に使わされていきます。パウロとバルナバは助手としてのマルコを伴って船でバルナバの生まれ故郷キプロス島に渡りました。そこで地方総督セルギオ・パウロがイエス・キリストを信じて救われ、キプロス伝道の初音とされていきます。その後パウロとバルナバはキプロス島のパポスから船出して対岸のペルガの町に渡り、そこでマルコは一行から離れて一人エルサレムに帰っていきます。パウロたちはさらにタウロス山脈を越えて北上し、標高1100メートルぐらいの高原の町ピデアのアンテオケに行き、安息日にユダヤ教の街道でパウロが2週間にわたり十字架の言葉、福音を語っていきました。するとユダヤ人以外の異邦人たちが大勢やってきて、パウロの語る言葉に熱心に耳を傾け、信仰に入る人々が大勢起こされたというのです。その救いの喜びに満ちた様子に、ユダヤ人たちは激しい妬みに駆られ、町の有力者たちや貴婦人たちに働きかけて扇動し、パウロとバルナバを迫害して追い出したのです。そこで、難を逃れたパウロとバルナバはローマに通じる道を南東におよそ130キロの旅を続けてイコニオムという町に行きました。この使徒の働き14章1節を見ますと、イコニオムでも2人は連れ立ってユダヤ人の街道に入り話をすると、ユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信仰に入ったと記されています。しかし、ここでもまた偏見と党派心にとらわれたユダヤ人たちは、かたくなにイエス様を信じようとはしませんでした。そのところかかえって激しい妬みに駆られ、事情をよく知らないユダヤ人以外の異邦人たちをそのかして、パウロたちに対する悪意を抱くように仕向けていくのです。こうしてまたもやイコニオムの町の人々が二派に分かれることになりました。その結果、この14章4節と5節に記されていますように、ユダヤ人たちが町の指導者たちと組んで異邦人をも抱き込んで、パウロとバルナバに対する排斥運動を起こし、二人を石で撃ち殺そうと企てたのです。それに気づいたパウロとバルナバはルカウニア地方の町、すなわち ルステラとデルベ及びその付近の地方に難を避け、そこで福音を伝えていくのですね。この14章8節以降にはルステラの町におけるパウロたちの様子が記録されています。ルステラの町でパウロが生まれつき歩くことさえできない人を癒したことによって大変な騒動が起こされました。パウロが行ったその奇跡を見て、群衆がパウロをヘルメスの神、ギリシャ神話におけるこのパウロをヘルメスの神、バルナバをゼウスの神に祀り上げようと大騒ぎになり、お牛数頭と花飾りまでも持ってきて、二人に生贄を捧げようとするわけですよね。それを目の当たりにしたとき、パウロとバルナバは自分の上着を引き裂いて群衆の中に駆け込み、この14章15節以降に記録されていますように、皆さんどうしてこんなことをするんですか、私たちも皆さんと同じ人間ですと叫ぶことで、ようやく事なきを得たのです。そのような騒然とした出来事が起こった直後のことでした。この使徒の働き14章19節を見ますと、ところがアンテオペとイコニウムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日、彼はバルナバと共にデルベに向かったと記されています。ここに迫害の最中に置かれたパウロの悲壮な姿が描かれています。パウロとバルナバの伝道はまさに命がけでした。伝道とはまさにそのようなものと言えるのではないでしょうか。イエス・キリストの十字架死と復活、すなわち福音が語られる時には、必ずそれに反対する者たちも現れるものです。しかも福音が真剣に語られるほどに、反対もまた執念深く繰り返し起こってきます。見えない圧力と言いましょうか、陰湿な無言の圧力というものは、昔も今も、そしてこの日本の国にいる限り避けられないものとしてあると思いますよね。そしてそのような反対する者たちが自分たちの利害関係によって結びつくとき、その反対は一層根強いものとなり、時にその迫害が命をも狙うものにエスカレートすることにもなりかねません。パウロが小アジアの町ルステラにおいて伝道していたときに、ピシディアのアンテオキアイコニオムの町からこぞって押しかけてきたユダヤ人たちもちょうどそのような人たちで、ついにルステラの人たちを先導してパウロを殺そうとするまでになっていくわけですね。ピシディアのアンテオキアの町からルステラの町までは160キロほども離れているのに、なんとそれは執念深いものでありましょうか。群衆はパウロを取り囲み、手に大小の石すべてを取り、パウロをめがけて投げつけました。そのパウロはかつてステパノを石打ちの刑にすることに賛成し、ステパノに石を投げつける群衆の中にいたことがありました。パウロは今、かつてステパノの受けたその痛みをここで味わうことになったのでした。バラバラと投げつけられてくるところの石つぶてを浴びながら、パウロはこの時かつて迫害者であった自分の罪を再び主なる神の御前で深く悔い改めたに違いありません。群衆はパウロを石打ちにし、 彼が死んでしまったものと思って町の外にずるずると引き出していくのです。どのぐらい時間が経ったでありましょうか。弟子たちが心配そうに取り囲んでいると、死んだかに見えたパウロがやおらむっくりと体を起こし立ち上がると、今しがた袋叩きにされたばかりの町の中に入っていくではありませんか。その足取りはよろよろとふらついていたかもしれませんが、その後ろ姿を想像しますと、すさまじいほどのパウロの気迫が読み取れる気迫光景といえましょう。パウロはこの時命に関わる状態に陥り、少なくとも一時的にもせよ気絶していたことは事実です。そうでなければ町の外に引きずり出されている時に誰かが気づくはずです。ですからパウロはこの時石で打たれて視線をさまよっていたのを、主なる神様が生き返らせてくださったと考えてよいでしょう。パウロは晩年その時の経験をテモテへの手紙第2、3章11節において次のように述べています。アンテオケ、イコニオーム、ルステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょう。しかし主は一切のことから私を救い出してくださいましたと、かつてのことをテモテへの手紙においてパウロは熟解しています。またコリント人への手紙第2、11章でも死に直面したこともしばしばでしたと言い、その内容を示して石で打たれたことが一度と言っているのは、まさしくこのルステラの町におけるこの時のことを指しているのでしょう。しかしパウロのその伝道の意欲は、危うく命を奪われそうになったほどの迫害にあっても衰えることもなければひるむこともありませんでした。生き返ったパウロはこの使徒の働き14章20節に記されていますように、14章20節に記されていますように、迫害を受けたばかりのルステラの町に入って行き、そしてその翌日パウロはバルナバと共に次の宣教地デルベの町に向かって行くのです。福音宣教のためにひどい目に遭っていながら、証拠りもなくまた福音を述べ始めているパウロ、パウロにとっては一度や二度の危険などでへこたれることなどありえなかったと言ってよろしいでありましょう。ではパウロはそれほど超人的な人だったのでしょうか。いいえ、決してそうではありません。新約聖書の別の箇所においてパウロはこう述べています。私はキリストの力が私を追うためにむしろ喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです、とコリント人への手紙第2、12章9節でそのように打ち明けていますように、パウロもまた私たちと同じ弱さを身にまとった人間に他ならないことを正直に吐露しているわけですよね。それなのにどうして彼が不死身の活躍をすることができたのかと言いますと、彼は本当に福音に徹していたからだということができるでありましょう。彼は全身で福音の恵み、喜び、感謝に預かり、骨身に徹して福音宣教の使命がよく分かっていたのです。ですからパウロは今日のこの地図からも分かりますように、お手元の地図からも分かりますように、ピシディアのアンテオケの町からイコニオム、ルステラ、デルベと来てから山を越え、そのまま彼の故郷であるタルサの町を経て 出発地であったシリアのアントヨケへと帰ってしまわず、この使徒の働き14章21節に記録されていますように、また後戻りをしてデルベ、ルステラ、イコニオム、ピシディアのアンテオケと行ったのです。つまり引き返していったわけですよね。パウロにとってここにどんなに大きな危険が待っているのかということは、先にアンテオケやイコニオムから押しかけてきたユダヤ人たちに殺されそうになったことからしても十分に分かっていることでありました。それにもかかわらずパウロはその危険の渦中へ飛び込んでいこうとしているのですよね。いいえ、自分の身が危険であるからこそ、それだけにそこで生まれたばかりの教会のことが案じられていたようです。パウロにとってはルステラ、イコニオム、ピシディアのアンテオケの町に住む兄弟姉妹たちのことが責任の問題として考えられていました。そこで彼はもう矢も盾もたまらず、バルナバと共に元来た道を取って返し、再び迫害の渦中に身を投じていくのです。そのようにしてまでパウロが命がけで行ったこと、それは生まれたばかりの教会の兄弟姉妹たちの信仰を力づけ、励まし、また教会ごとに長老を任命し、彼らを信じていた主に委ねるという行為でした。この使徒の働き14章21節から読みますと、彼らはその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてからルステラとイコニオムとアンテオケとに引き返して、弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。また彼らのために教会ごとに長老たちを選び、断食をして祈って後、彼らをその信じていた主に委ねたと記録されています。このパウロとバルナバが命がけで行った三つのことを考えてみましょう。パウロとバルナバが行った第一のことは、この14章22節に記されていますように、弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進めたということです。福音を述べ伝える者たち、教会がよくよくわきまえておかなければならないことは、福音はただ述べ伝えられさえすればそれでいいのではないということです。福音の種まきをしたならば、そこから出てきた芽を育て養う責任が教会にはあります。福音の述べ伝えっぱなしほど無責任なことはありません。福音の述べ伝えっぱなしではイエス様の種まきの例えからもわかりますように、それだけでは決して全ての人が健全に成長しないわけですよね。私たちは石地に落ちた種があれば、その石地から石を取り除き、成長しやすいように柔らかな土をそこに置いてやらなければなりません。多くの人の心を耕し、困難や迫害があっても成長していけるように教育訓練していく必要がありますね。茨の中に種がまかれたならば、その茨を取り除いてやらなければなりません。世の思い煩いや富の誘惑にあっても、それに負けずに成長していけるように教育訓練していかなければなりません。冷たい風にも耐えられるように麦踏みをして丈夫にしておくことが必要であるわけですが、それと同じように主イエスキリストをただ受けたというだけではちょっと弱いんですよね。イエスキリストを信じ受け入れた一人一人が、御言葉と御霊様の導きのうちに確実に養われ、成長していくことこそ大切なんですよね。それが牧会伝道者の仕事であり、教会の務めなのだと思います。 信仰の道に入る、すなわち入信するということだけで終わり、信仰にしっかりとどまることがいかに困難であるかということは、牧会者ならばクリスチャンならば誰でも思い知らされるところですよね。ですから入信した人の心を強め、信仰にしっかりとどまるように進めることが必要なんですよね。というのは、この14章22節後半に言われていますように、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないからなのです。苦しみ、苦難は決して神の国に入るための前提条件ではありませんが、神の国の民となった者たちは神の国と敵対関係にあるこの世にあっては決して居心地の良いものではなく、むしろこの世の人々からの反対迫害は必然だとして覚悟すべきだというのです。後にペテロもパウロと同じような思いをペテロの手紙第1、4章12節においてこのように述べています。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさいとペテロは述べています。つまりキリスト者にとってこの世においては苦しみは当然のことなのだというのです。そのことを知ると知らないのとでは神の国に入る者の生活は大違いですよね。このことがわからないと私たち人間は弱いですから、信仰にしっかりとどまらないですぐに後戻りしてしまいかねません。またパウロ自身も他の聖書箇所で次のように言っています。この使徒の働き14章のところに手を挟んで少し後ろの方の同じ新約聖書テサロニケ人への手紙、テサロニケ人への手紙第2、1章4節をご覧いただけますでしょうか。新改訳聖書の402ページですね。402ページのテサロニケ人への手紙第2、1章4節、すいません、1章4節ですね。テサロニケ人への手紙第2、1章4節を見ますと、それゆえ私たちは神の諸教会の間であなた方がすべての迫害と患難とに耐えながら、その従順と信仰とを保っていることを誇りとしています。このことはあなた方を神の国にふさわしいものとするため、神の正しい裁きを示す印であって、あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためですと、そうパウロは述べています。つまり多くの苦しみは私たちを神の国にふさわしいものとするための訓練なのだというんですね。私たちは多くの苦しみを受けるごとに、それだからこそ自分は間違った道に迷い込んでいるのではない、いいえ、それだからこそ自分は神の国にふさわしいものとして一歩近づけられたという喜びさえすべきなのだというのです。私たちがどのような苦しみに陥っても、涙の谷を歩まされていても、イエス様が私たちのために取りなしの祈りを捧げていてくださいます。たとえ多くの苦しみがあっても、イエス・キリスト様への信仰にしっかりとどまり続けるとき、私たちの信仰は確実に成長させていただけるのですよね。泣き言を言わず、 現実に惑わされず、信仰にしっかりとどまり続けたいものですよね。パウロとバルナバが行った第二のことは、この使徒の働き14章23節に記されていますように、彼らのために教会ごとに長老たちを選んだということです。信仰は個人個人捧げられていくべき大切な、本当に神様に対するその信仰の告白の営みですけれども、私たちの上に襲いかかっている迫害に対しては、私たちの上に襲いかかってくる迫害に対しては一人一人では太刀打ちすべくもありませんよね。そしてイエス様がこの世において意図しておられることは、決して個人個人が救われることだけではありません。教会が形作られ、イエス様の皆を信じる者たちが本当に神様の恵みのもとに呼び集められ、その教会が形作られ、それが立て上げられていき、また教会による福音宣教ということですよね。ですから教会は徐々に徐々に組織化されなければならないわけで、パウロとバルナバは教会ごとに指導者としての長老たちを選んだわけです。パウロとバルナバが生まれたばかりの教会にとって返し、命がけで行っていた第三のことは、この使徒の働き14章23節後半に記されていますように、断食をして祈った後、彼らをその信じていた主に委ねる行為でした。この点は極めて重要です。教会の中に指導者としての長老たちが立てられさえすれば、あとはその人たちがやってくれるだろうとか、その人たちの言うことにただ従っていればいいというのではなく、教会が頭で言います主イエスキリストの御心に従い、主の御心があらゆる点に至るまではっきり表されるために、主イエス様の主権に委ねられていかなければなりません。教会に組織が整い、福音宣教と教会形成の働きが一定の秩序のもとに行われるということは、先日見れば特定の人のアイデアやタレントではなく、また多数決の力でもなく、主イエスキリスト様、主イエスキリスト様のみが教会の導き手となってくださるように、教会を主イエス様にお捧げするということなんですよね。そのようにしてイエス様の御体としての教会が生き生きとしてイエスキリストの命に生かされていくことこそ神様の御心なのです。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさいと言われています。私たちが互いに自分の弱さ足りなさに気づき、自覚を持って謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれていくところに、おのずと御霊様が教会の一致をもたらしてくださるのです。私たちが自己中心や自分のことだけというあり方を捨てて、主イエス様の模範に習い、謙遜と柔和の愛の限りを尽くし、愛の忍び合いを心がけていくときに、御霊なるご聖霊様は自由に主権的に働いてくださり、教会に一致と成長を与えてくださいます。私たち一人一人が神様の恵みの通り置き管とされ、御霊に満たされ、命にあふれて福音宣教と教会経営の御業にこれからも共に預からせていただきましょう。本日午後2時から チャペルコンサートが予定されておりますけれども、これは私たちの信じ告白申し上げる主イエス様を明かしさせていただくためのその大切なコンサートなんですよね。本当に心を尽くし、思いを尽くし、すべてを尽くして、私たち一人一人のために十字架死を遂げてくださり、死んで三日目に死者の中からよみがえり、今も私たちのために取りなし祈り続け、ご聖霊様において今も私たちを守り導き、お使いくださる、お持ちくださるイエス様に全ての栄光をお捧げさせていただきたいものです。信仰にとどまることによって神様の恵みを受け継ぐ主なる神イエス・キリストの御体なる教会のお一人一人とならせていただきましょう。お祈りします。神様、いよいよ本日午後2時より私たち一人一人の家族、友人、知人、地域の方々へのキリスト証言の時としてのチャペルコンサートが予定されております。私たちの喉を、唇を清めてくださり、あなたの御前に今最上のものをお捧げさせていただき、また地域の方々、関係者の方々に良き福音の訪れ調べをお伝えさせていただけますよう、そのへお導きをもたらし、またお一人お一人の方々をこのコンサートの教会にどうかお招き、お導き、満たしてくださいませ。愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。